ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信されております。この番組では皆様からのメッセージを募集してます。電子メールの方は 786@lovet.co.jp まで、お願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。ということでね、今日も始まりました、ピンクカルカル番外編ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏ですね。どっか行きましたかね。まあ、夏っていうのはやっぱり一夏の思い出を作らないといけないなっていう気がなんとなくしますけどもね。学生の頃なんか特に強かったような気がしますけどもね。結局何もできないまま終わったりね、してましたけども、学生の皆さんはどんな夏休みをお過ごしでしょうかね。夏休みの宿題っていうのは先にやるタイプと後にやるタイプと完全に2つに分かれるような気がしますね。夏休みの全部の日にちをちゃんとやるっていう人はなかなか、いないんじゃないかなって思うんですけどもね。後々考えるとやっぱり先に片付けた方が、いいんだろうなっていうのはあるんですけど、僕はもう完全に後派もしくはやらない派でしたね。本当にやらなかったね。夏休み後派っていうよりも夏休みが終わってからやる派でしたね。やらなきゃいけないものはね、結局、やらずに行って先生に怒られて、その後うやむやになっていくんでね時が解決してくれるというかね、結局やらずに済んじゃうからね。だからまあやらなかったようなことが多かったような気がしますけどもね。でもいい大人になれないんでね、宿題はやった方がいいと思います。先にやった方がいいんじゃないですかね。後からガンガン遊んでやればいいんでね。というわけでね、宿題はやってください。さあ、メールいただいております。ありがとうございます。短っ先に言ってしまいましたけどもね。こちらはお名前、これ本名いいの？まあ山本さんってしておきましょうかね。フルネームですけども、ラジオネーム山本さんからいただきました。ありがとうございます。はじめましてだけ、ですね短っ6文字だよ。いいね。でもこっから僕どうやって広げていけばいいかな。はじめましてに対してやっぱり返事ははじめましてだと思うんですけどもね。その後どう続けてこうキャッチボールはできないんでね。でもねこの方ねもう一つこれそのさらに4分後にもう一ついただいておりましてね、こちらもご紹介したいと思いますけどもね。珍しいよねこういうメールをちゃんとね、紹介する僕の番組っていうのはすごくね、リスナーに優しい番組なんだなって思いますけどもね。こちらも、山本さんよりいただきました。メールしたよわかった。ありがとう。これはまあ半分カタカナですよね。メールの部分がカタカナで、したよがねひらがななんですけども、こちらも見事にね、6文字、目伸ばするしたよで6文字なんですけどもね、もう素晴らしいメールをねありがとうございます。もうありがたい限りでね。次回はね、山本さん次回は、12文字でメールをお願いします。12文字以上13文字とかダメです。 6文字もダメです、12文字のメールをね、ぜひ送ってください、どのように表現できるのか分かりませんけども、はい、まあでもね、本当にメッセージありがとうございます。そして続きましてこちらは、いちさんからいただきました。ありがとうございます。カルカヤさんこんばんは、といただきました。コーナー考えました。却下でいいですって早いよね。却下でいいですって最後に書くならいいですけどもね、もう速攻で言ってますからね。コーナー考えていただいたということでありがとうございます。題して夜の写生大会。カルカヤさんがごくごく普通に生活している日常でついつい写生したくなったシチュエーションを、お話しください。無声は100歩譲って OK。 その時見た夢をお願いします。例えば例1、吸い込み釣りで釣れた鯉の口のズッポズポを見てたら写生大会とか。これ何、最後に写生大会ってつけるんですかね。吸い込み釣りで釣れた鯉の、何、口ですかね、口がバクバクしてウフウフっていうところを見たら抜きたくなったとならないな。まあ例だからね、こういうシチュエーションでね、写生大会したくなるっていう人もね、いると思うんでね。もう写生大会の写生はね、発射する精液のことだからね。絵を描くわけじゃないからね。写生大会、漢字はそういう風になっておりますんでね。そしてもう一個の方が、蛇ですかね。青大将を見ていたらペロペロ出る舌に興奮して写生大会いいと思います。すごくいいと思います。まず最初にこれハードルあるよね。蛇が好きじゃないといけないっていうね。でもこういうメール来たら嬉しいよね。うわ、この人はヘビが好きで、しかもそのベロに興奮しちゃうんだとかね。まだわかるのは、そのソフトクリームを舐めている女の子の舌を見てたら写生大会とかね。こういったことならわかるかなと思うんですけどもね。ヘビの舌はないな。まあこういう人もいるでしょうからね。このコーナーいいですね。など、フェチを超えたあまりにもバカバカしいシチュエーションで、発射したくなった経験を、僕が発表するっていうね、それから投稿したりするコーナー、どうでしょうといただきました。このメール読まなくてもいいですよっていただきました。読んじゃった。これ逆だよね。このメール読まなくてもいいですよ先に書いて、却下でいいですを最後に書いた方がね、いいんですけどもね。もう普通に読みましたけどもね。僕はね、変なメールのが好きなんでね。いっちーさんのメールを変なメールって言ってるわけじゃないですよ。でも、本当にコーナー募集してましてね、そういうメールありがとうございます。っていうかね、僕ね、そうですね、コーナー、このコーナーはすごくいいと思うんですよ。夜の写生大会というコーナーはすごくいいと思うんでね、いずれできたらいいかなって思うんですけどもね。まず最初にやりたいコーナーを思いつきました。コーナーを募集するコーナー、こんなコーナーいいんじゃないかなコーナー。何？コーナーが2つついて分かりにくいんですけどもね。コーナーを募集していくコーナー、バカバカしいコーナー、こんなコーナーを番組でやってみてはどうかっていうね、なるべくバカバカしいコーナーがいいですね。そういったコーナーをね、リスナーの皆さんから募集するなんてコーナーがあるとね、いいんじゃないかなと思いましたんでね。このいっちーさんのおかげでね、思いましたんでね、引き続き、バカバカしいコーナーのコーナーまでね、バカバカしいコーナー募集のコーナーまでね、皆さんからメッセージお待ちしておりますんでね、はい、どしどし お寄せいただけたらと思いますけども。さあ、皆さんメッセージありがとうございました。今日の番外編、とか言いながらもう10分ぐらい喋っちゃいましたけどもね。そうですね、じゃあね、DVD 行きましょうかね。 先々週にワープエンターテインメントとかドリームチケットの DVD を紹介したりしましたけどもね、ソフトオンデマンドを紹介しようかとか言っておきながらなかなか、先週は歯医者の話をしてましてね、紹介しませんでしたし、そして今週になってね、ソフトオンデマンドをいよいよ紹介かと思わせておいて、今日はね宇宙企画系列のねDVD を紹介したいと思いますけども、そう今日はね、今日はというかこの時期ね、DVD 発売来月とかね8月とかね、DVD の新作発売の案内をねのチラシをちょくちょく見かけたりするんでね、今日も、借りてまいりましたけどもね、こちらのカタログがね、各グループで、例えばワープエンターテインメントだったらワープエンターテインメントと、ドリームチケットとノンと、もう一個父の屋だったかなはアニメですけどもね、このあたりがグループで、問屋というかメーカーが管理していてね、流通させたりしてるんですけどもね、でまあソフトオンデマンドもいろいろがあって、この宇宙企画系もね、グループ化されておりまして、ある一個の場所が全部管理しているっていう感じなんですけどもね、そのね、グループのメンバーとしまして、メンバーというかレーベルとしてはね、ミリオン、それからおかず、それから宇宙企画、バズーカ、リアル、エクスタシー、 M、SQ 素人、スクープとかね、そういったあと4つ5つ6つぐらいあるのかな、といった感じになっているんですけどもね、というわけで今日はね、こちらのミリオン系のグループというかね、宇宙企画系のグループ、宇宙企画の作品はね、僕がまだ若い頃、まあ今も割と若いですけどもね、もっと若い頃っていうのはすごく僕宇宙企画さんにはお世話になりましたね。僕あんまりね、ハードなものは好んで見てなくてですね、で宇宙企画さんの作品はね、割とソフトなね、綺麗なもう本当にいい作りのアダルトビデオが多かったんですよね、当時 VHS ですけどもね。だからね、僕宇宙企画の作品は好きだったね。あれね、アダルト DVD の借り始めの頃っていうのは自分でねその、作品のねパッケージとか見たりして、内容がこんな内容かっていうのを見たりして決めるんですけども、徐々にね、自分あることに気づくんですよね。自分が借りている作品はこのレーベルのものが多いんだなっていうね、まあ自分の趣味によってそのレーベルにもこうカラーがあるんでね、宇宙企画系のものが良かったりとかね、いろいろそういうところでね、結構レーベルを見るようになるんだよね。レーベルを見て作品を選ぶようになる。もちろん女優さんで選ぶっていうのはすごく多いし、その女優さんがどっかのレーベルの専属女優さんであることもあるから、その関係でレーベルが偏るっていうこともあるんだけど、そのやっぱレーベルのカラーでね、フェティッシュな部分ですよね、フェチーな部分で、そのレーベルが好きとかそういうことがね、起きたりしますけどもね、さらにこうね、エロビデオを借りまくると今度ね、監督を見始めますよね。この監督の作品はエロいわみたいなね、自分に合っているというね、撮り方もいろいろじゃないですか。その何バックからのシーンでね、その女優さんの胸の揺れを強調する撮り方をこの監督は必ずしてくれるとかね、それから女性の服を脱がすときに、脱がすときに靴下だけは 残すようにするタイプとかね、あと全部脱がせてしまうとかね、いろいろあると思うんだよね。うん、髪の毛をこう何かエッチしている時とか口で何かしている時に、髪の毛を片方は必ずこう上げさせるとかね、まあそれは女優さんの判断にもよる のかもしれないけど、まあそういうね、あのいろんな、うん、その監督のこだわりみたいなものをね、うん、やっぱりビデオに出てると思うんでね、そういったところで、この監督さんの作品はいいとかね、だからある程度ね DVD を選ぶの困ってくると思うんだよね、いっぱい 見まくると、うん、適当に借りちゃったりすると思うんですけど、適当に借りるときはねやっぱり、そのあまりにそう適当にならずに自分が好きな DVD、まあ借りに行ったとき買いに行ったときでもいいですよね、この作品良かったなっていうところでね、家に持っているにもかかわらずその作品の DVD パッケージの裏側とかを見てね、その監督さんを見て、その監督さんの作品を他に探すとかね、うん、そこで新たな発見がね、うん、女優さんパッケージを見てもそんな女優さんが自分好みの女優さんじゃなかったとしても、うん、その監督によって そこをきっかけにしてその女優さんの DVD を初めて見てみると、そうするとうわなんかすごくいいじゃんみたいなね、新たな発見があったりすると思うんでね、そういう探し方もいいんじゃないかななんて思ったり、しますけども、まあそんな、話はいいとしまして、まずは、こちらは、9月9日発売、もう9月発売ですね、女子大生痴漢物語、上崎しおりさん、あもう最近の女優さんかわいいね、うん、どういうこれね、僕エロ DVD とかの撮影スタジオをね、見学させてもらったことあるんですけども、普通にもうそこに電車のセットがあるんだよね、うん、あれすごいよね、うん、しかも電車のセットで、電車のセットでもいろいろあると思うんですけどもね、そこにあるセットは半分切ってあるパターン、うん、電車を縦のラインでスパーンと半分に切っちゃったパターンですね、うん、という電車のセットが置いてあったりしましたけどもね、うん、まあそういう撮り方をしたりするんですよね、うん、Gカップ女子大生のしおりは、通学中に謎の痴漢集団に遭遇、痴漢犯の奇妙な行動に疑問を持ったしおりは単身犯人のアジトへ乗り込んでいく、何これ捜査ものなの、ちょっと引き込まれてしまいましたけどもね、乗り込んでいく、しかしエッチな体質と見抜いた犯人はしおりの体をもてあそんで快楽へと導くなるほどね、なんか面白そう、女子大生痴漢物語、上崎しおりさん、うん、これね、うん、このカタログの一番目に書いてあるからね、結構あれじゃない、推してる商品なのかな、あというかこれ表紙がそうなってますわ、表紙が上崎しおりさんでね、女子大生痴漢物語になってるんでね、このカタログの表紙が、これは多分いい作品なんじゃない、うん、推してる作品っぽいですよ、うん、それからこれはいいとして、ねこれも物語っぽいね、アイドル潜入捜査官だって、うん、朝倉優さん、うん、優さんっていうのかな、うん、地域安全課勤務の、この女優さんは、とある芸能プロダクションの潜入捜査をすることになる、アイドルとして日常を送りつつこっそり証拠を集める、この女優さんということでね、うん、なんかストーリーものっぽいんでね、うん、面白いと思います、なんかいいね、最近さ僕、うん、見るとしてもそのやっぱり企画ものとかが多かったりするんで、こういうストーリーっていうのはいいんじゃない、うん、そう思ったら今度はカリスマアイドル潮吹き噴射スペシャル 潮吹きにこだわった作品ですかね。うん、あとはなんか物語ものないかな。うん、先ほど紹介したのはほとんどね、9月9日発売、9月9日発売です。同級生におもちゃにされる夢の学校生活3、おかずっていうレーベルですね。こちら9月23日発売、まだだいぶ先ですけどもね。うん、ちょっと僕ここさ、今さ、エッチな DVD のパンフレットを思いっきりスタジオの中で広げてるんだけどね、このスタジオが、まあ、今ニスタっていうね、まあ、スタジオの番号とかどうでもいいんですけど、ニスタで、撮ってまして、でこのね隣が1スタなんですよ。1スタと2スタの間がガラスでね見えるようになってるんですね。1スタの様子、2スタからは1スタの様子、1スタからは2スタの様子が見れるようになってるんですけども、これのね、今1スタの方で、女性ミュージシャンの方がね、うん、番組をやってらっしゃるんですよ。でね、たまにこっち見るんじゃないかなと、うん、これ見た時に僕がこんなエロいパッケージを見ながらね、うん、まあ喋ってるって気づいてくれれば、ああなんか番組で使ってんだなって思うけど、この収録の合間になんかエロい雑誌を見てるんじゃないかなって思われるんじゃないかなと思ってね、ちょっと気になっちゃいますけどもね。うん、まあいいや。同級生におもちゃにされる夢の学校生活3、引っ越した先の学園には幼馴染のミクがいた。すっかり大人になった彼女はガンガン僕を誘惑してくる。思わずやっちゃった僕に今度はミクの友達まで誘ってくる始末。いいね。全部面倒見るのはいいけど、さすがに3人一緒にセックスするのはまるでおもちゃのように遊ばれる僕。そんな夢の学園。あ、これ面白そう。うん、こんな夢の学園はないと思いますけどもね。うん、はい。3人の女優さんが出ておりますけども、うん、最近の女優さんはみんな可愛いですね。可愛いですね。もう可愛い人ばっかりですけども、ちょっとね今なんか先生に見つからないように隠れてこそこそエロ本を読む生徒みたいなね、そんな状況なかなかないかもしれないけど、とにかく1スタの、女性ミュージシャンの方が気になりますんでね、今日はこんなところにしたいと思います。なんか僕何やってんだろうね、机の下でこそこそ、うん、なんかさやっぱ良くないじゃん、セクハラっぽくなっちゃってね、うん、これをガンガン見てみてっていうのもありだけど、あの方はね、うん、そんなに、エロは多分食いついてこないと思うんだよね、うん、だから僕もこそこそ見てるんでね、あんまりこそこそ見るのも、疲れるんでね、こんなところにしたいと思いますけどもね。うん、まあ気になった DVD がいくつかありましたけども、面白い作品も多いと思いますんでね、皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。そうそう、そういえば1、3のメールでですね、ついつい、射精したくなったシチュエーションをお話しくださいとありましたけどもね、何か答えようかなと思ってたけどなかなかないんですけどもね、どんなシチュエーションがなかなかね、発射したくなる、射精したくなるまではなかなかないよね。こうムラムラっとくるとかね、エロエロって思うとかね、そういうシチュエーションはいっぱいあると思うんですけどもね、うん、やっぱり レギンスの女の子とかいいかなとか思ったりするんだけど、うん、僕の友達はね、お尻でする男が、女性のお尻エッチをした時に、こう抜いたお尻の穴が抜いてすぐのお尻の穴はぽっかり開いてる感じが、それを見るとすごくエロいっていうこと、わけのわからないことを言ってましたけどもね、うん、何でしょうかね、僕なんだろうな、あんまり街中のシチュエーション、まあその ねえ、普段ごく普通に生活している日常で、お尻のそのシーンっていうのもなかなかないと思うんですけどもね、ないっていうか絶対ないと思うんですけども、それはもう完全にエッチしている時のシーンですからね、うん、街中で普段何気なく生活、あの僕歯医者、前回のピンクカルカル番外編ではその歯医者がね、いいとか歯医者は実はエロいみたいな話をしてましたけどもね、その歯医者がさ僕終わっちゃいましてね、終わっちゃったって、本当は終わるのがいいに決まってるんですけどもね、そんなずっと通うよりもね、その女医の先生の歯医者が終わってしまいましてね、僕は今後どうして生活していけば、何を楽しみに生活していけばいいのかな、いやいや楽しいことはいっぱいありますけどもね。で、最後の治療だったわけですけどもね、もう一個、僕前回言い忘れたことがあってね、その歯医者で、ベッドみたいなところに寝てね、歯の治療をしてくれるわけですけどもね、で、女性女の先生とか、歯科助手さんが歯の中をなんかごちゃごちゃやるときに、その先生なりなんなりの胸がこう頭に当たるみたいなことをね、話をしましたけどもね、でその時にね、多分男性の皆さん結構そういう思いが強い方が多いと思うんですけど、その時の男の心理としましては、こう寝てね、心理じゃないな、動作的なもんとしましてはね、こう寝て、その胸が当たるわけですけどもね、でこう一生懸命ね動きはしないんだけど、もうこう体の中、考えの中だけなのかもしれないけど、一生懸命こう体を伸ばしてね、頭をその胸にこう押し付けよう押し付けようって、実際動かないんだよ、動いてないからそんなエロいことじゃないんだけど、一生懸命こう1ミリでもこう、っていうね、一生懸命伸びようとする、バカな男、がいっぱいいると思います、僕も含めてね。カルカヤサトシでした。